6センチネットラジオ、ロクラジ。6センチネットラジオ、ロクラジのお時間がやってまいりました。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2022年11月の6日となっております。ロクラジ第
413回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
はい、今ね、ちょっとね、BGM 今回はね、なくしていこうかなと。次回にはなんか間に合うっていう山田さんの、
そう
お話があったので、まあちょうどね、BGM もちょっと衣替えの時期と、まあいうことで、はい。今回はちょっとそれなしで、はい。やらせていただくに、当たって、ロクレディではなく、ロクラジで。
ロクラジですね。
はい、これはお送りしたいと思いますよ。はい。どうですか、はい、久しぶりのこの感じ。
ロクラジな感じ。はい、
別に、お話しする内容や雰囲気、そして、聞いた後、眠くなってきたか、みたいな感じは、一緒でございますので、変わらずお付き合いいただければと思いますが、僕ね、この間散歩しててですね、図書館ではないんだけど、図書貸し出しなんとかサービス、ちゃんと名前を調べてからお話しするべきだな、っていうのがね、あってね、ちょこんと入ってみたんですよ。なんかね、周りの図書館から希望する、本を持ってきてもらってそこで借りることができるサービスみたいな、そんなだから広くなくて、行政のサービスなんですけれど、そこには蔵書いわゆる本はなくて、近くの図書館から借りてきてくれてまた貸ししてくれる、
また貸しって出張所みたいな感じかしらね、
だからね、パソコンが1台置いてあって、この本を持ってきてくださいってお願いしてると、多分期日があって持ってきてくれて、そこにもう一回行った時に、その本が借りられるというようななんかサービスだね。そんなのあんだと思ってね。
なんだね。
お使いの方とかはね、ありますよって感じだと思うんですけど、全然知らなかったもんで、便利かどうかって言われると、ワン工程増えるので、まあ、手間といえば手間だけど、なんていうのかな、ちょっとね、本借りたいけど図書館遠いんだよなみたいな方にとってはこれなかなかいいんじゃないかなと思って。
そうね、図書館意外とね、住んでるところによってはだいぶ遠くて使わないっていう方も多いんじゃないのかな、
ね、前なんかね、僕ね、家からね、本当1分ぐらいのところに図書館があったことがあって、その時はね、もう本当新聞とか雑誌とかも豊富じゃないですか。
あるよね、意外とね。
しかも図書館ってね、夏場涼しいんですよ、みたいなこともあってね、散歩に行こうと家を出て最初に通るところがそこなので、もう入っちゃって散歩に行かないみたいなね。
はい、そうだから図書館近いとね、利用するよね。これあるあるだと思うわ。
まあそこはね、あんまりその本読んだりするスペースもなく、持ってきてくれた本を、受け取るみたいな感じの場所なので、そのなんか涼んで和むみたいな雰囲気はないんですけれど、それにしてもいいよねと思いまして。でね、そこに地図があったんですよ。地図ってか、なんだ、無料でもらえる、この地域の図書館マップみたいな。
図書館マップ。
おそらくはここから、なんだ、本を借りてこれますよ、みたいな場所で、例えば、お急ぎだったり、いろんな本がね、他にも探したい方とか、読みたい方は、ここの図書館に行けば借りられますよっていうご案内のための。ね、そのマップみたいなね、小冊子ではなくて、折りたたまれた、
ほんと地図だ、
地図、
はあはあね、
ここに地域にだから図書館ありますよ、みたいなことが中心となっているなマップだね、結構しっかりとした地図でして、開いたらね、 A A5 がこれのサイズで A4 でしょ、 A3 でしょ、 A2 くらいかな、
うん、
A1 まではなかったような気がするんだけど、うんうん、で、あ、こんなとこにね、あの図書館あるんだって、自分の地域のね、うん、そんな感じで、あの、そこでその地図をいただいてね、見てたんですけれど、
うん、
あれと思いまして、
何
この地図って便利と思いまして。
どういうこと？
例えばね、
はい、
あの壁に貼ったりしとけばね、
うん、
なんか地域のこのなんつーの土地勘みたいなのついていくじゃないですか。
うんうんうん、
ね、
うんうんうん。
しかもあのほら、そんなのね、最近皆さんあのスマートフォンなどでね、うん、マップみたいなのがアプリがあって簡単に見られて便利って思われるかもしれないですけれど、
うん、
この僕が言ってる方のこの図書館マップの方の地図は、
うん、
はい、未来永劫を充電しなくていいんです、うん、なんと
あ、しかもアナログと言いますかね、
しかも最初からあポケットサイズに折りたたまれたところからスタートで、それをねこうやって折り開いてみるものなので、
見れると、
コンパクトで、しかもね軽いよ、
紙だからな、
さらに広げた時の画面サイズはおそらく、だからテレビモニターとかで言うと40とかぐらいはあるから、32くらいかはあると思うんで、
テレビ画面のね、はあ、
見やすいっすよ
でかいから見やすい、ね、
だからそう、全体で見た時に初めてわかる距離感あるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、ね、ちっちゃい画面だとさ、うん、なかなかわかりづらいよね、
わかんないね、確かにね、
あれ地図って紙の方がいいとね僕は思いましたよ。
そうか、
もちろんそれでね、コンビニ決済することもできないし、
うん、
YouTube を見ることもできないですよ、
うん、
でもさ、
うん、
地図見たいときは、
うん、
地図がいいよね、
地図がいいんだね、
うん、
あ、
なんとね、
なるほどね、
あれです、鉛筆で書き込めた、
はい、
赤鉛筆でこの道って言って、
うん、
引くことができます、
自分で書けるね、あ、うん、そりゃそうだね、
はい、まあそれはね、なんだ PDF ファイルだったら最近それに、うん、マーカーできるみたいなね、
うん、
アプリもあること、僕はそんぐらいは知っております
アドビアクロバットとかね、
はい
はいはい、
ただね、赤鉛筆でこうやって線を描いていくと、なんと間違う可能性があるんですどういうことかわかる？一番近い道を出してください、うん、P みたいな行き方指示みたいなので、
うんうん、
出した際には通れなかった道の発見がある可能性が生まれるんです、なんと
まあそうかな、
まあね、まああんまり広げると、
うん、
ね、
うん、
ボロが出るのでやめますが、ともかく、
ね、
地図はね、なんかね、紙がいいなと、なんかちょっと思っちゃいましたね。
あ、私本自体がね、
うん、
いわゆるKindle とか、
はい、
空いたのでは読まない人なんですよね。
あーはーはー、
やっぱね、雑誌ももうそうですけど、うん、紙がいいなって思ってる派なので、
まあね、うん、あれですよ、山田さんもね、
はい、
紙の雑誌をね、とか本をね、読まれてきた、
はい、
この時代が長いと言いますか、
長いよね、
人生の中でね、
そりゃそうだね、
だからまあ単純にそっちの方が馴染むし、
うん、
そのいい点をよくご存知っていうことがあったりする、うん、そんな側面もあると思うんです、
はい、
で Kindle は Kindle で確かに便利、
うんうん、
だって何百冊も持ち歩けるからね。
まあ、そっか。データがね。
う
ん、
そう、
うん。
はい。そこでちょっと皆さん気づいてください。
うん、
何百冊も持ち歩かなくていい。
必要ない
、うん
うん。
そうなんですよね。
まあ、無人島に行ってね、充電できる環境だとしたら。
はい、はい、もうそこおかしい。無人島充電できない。ね、これね。おかしいでしょ、結構。
おかしいよね。
ね。いやいや、違う違う。旅行とか出張に行った時に、うん、それが長期だったら、うん、長期の出張とか旅行とかは、その旅行先でのこととか、出張でやる仕事に集中するから、そんな何百冊も読まない。はい。これですよ。
そんないらないんだね。
そうなんです。
そうだね。
実は。
うん、
あのね、唯一僕がそう Kindle とかでいいなと思うのは、うん、ほらちょっとね、まあ申し上げにくいですが、老眼始まってましてなので本だとさ、スワイプっていうの分かんない、2本指でさ、うん、画面を大きくしたりさ、見にくい時に ね、そう、拡大する機能がスマートフォンとか、うん、まあ僕はね、iPad 使ってますけれど、うん、広げることができるじゃないですか、うん、で広げると文字が大きくなるので、うん、読みやすい、
うん、
ね、まあその点はありますけれど、うん、ルーペとかがあるはいもうだから
ルーペで読むかね、
ありますよね、
まあ老眼鏡かければね、うん、見れるんじゃないかな、は
い、ね、いやまあね、バックライトがあると暗いとこでも本が読書とはい、そうなんですよね、
うん、
まあね、それぞれね、だから今言ったさ、はい、これで人類はこれまで対応してきたものがこの一色単になっていらなくなるよみたいなね、うん、そういう便利なところもちろん分かっておりますよ、
うん、
そしてさらに言うとですね、このデジタルの、
うん、
良さを、うん、どうなのって言ってるのってさ、これどんどん時代からずれていくのではないかという恐怖感あるじゃないですか、
うん
うん、だからあんまりそういうことはね、ちょっと思っても言わないどく方がいい、
そう、ね、
一回そこに入り込んでみて、
うん、
そういう新しいサービスとかちょっと乗ってみて、
うん、
ね、どうかなってやっていくことによってさ、
うん、
このなんとかこのデジタルの進化に、
うん、
この置いてかれずにこのついていくような、
ね、
はい、感じ、
そうね、
みたいなことを言っているとですね
あ、はい、
この間ね、
うん、
はい、見ましたよ、
何、
某大手通販サイトの、はい、サブスク、
サブスク
ご存知ですか、
音
楽のサブスク、
ああ、まあいろいろありますよね、
サブスクリプション、
うん、
ね、
うん、
某大手通販サイトの、
あ、
うん、アマゾンの、
あ、言ってんじゃん
言っちゃった
じゃあ何なんだよ、某って何だったんね、じゃあ、
いや、どうなんだっていう話をするから、うん、お名前を出すのちょっとね、
言っちゃってからもういいよ、
我慢しようと思ったんですけれど、うん、うん、そう、アマゾンのね、音楽のサブスクあるんですよ、うん、なんかプライムミュージックかな、
うんうんうん、
のこのルールが急に変わって、無料の方はこれまで、
うん、
聴ける曲数が、限られていたんですけれど、なんと、この度、無料の方も全ての曲をお聴きいただけるようになりました、
うん、
だから何千曲だったのが何万曲になったみたいなくらいの差で、うん、聴ける曲数が増えました、
おー、いいんじゃない、
ユーザーサービスの変更があって、
うんうん、でもそしたら無料と有料の差は？
ね、無料はちなみに、うん、曲はシャッフル再生になります。
え？シャッフル再生？
はい。
えっと
ちなみにみたいな感じでそのお知らせがあって。
え？
はい。つまりどういうことかわかりますか？聞きたい曲を、
うん、
自分で選んで聞くには、
うん、
無料ではもうダメになったという
ことです。マジで？
はい。恐ろしい、
そんな使いづらいことある？それ需要、いや、無理。
もちろんですね、うんうん、あれです、次の曲、
次の曲
に行くボタンあるじゃないですか、うん、矢印に縦線が書いてあるさ、うん、ね、うん、あれを押したら次の曲になるんですけれど、
うんうん、
そのボタン回数制限ができて
ある、嘘でしょ、
そうです
よ、はい、嘘でしょ、自分が聴きたい曲までさまあシャッフルだよ、シャッフルはじゃあいいとして、はい、自分が聴きたい曲まで進めればいつかは当たるわけで、
うん、そうだから、しかし、
しかし
聴ける曲数が膨大になったので、つまりそのシャッフルの分母、次にどんな曲が来るかっていうのが、
うん、
わからないんです、
なんだよそれ、全然わかんないな、全然いらないなそれ
ただあれですよ、ジャンル選択 みたいなのはできるみたいで、
うん
ね、ポップスであったりジャズであったりさ、本物洋物みたいなね、うん、でまたこれが難しいところがあって、うん、そのキュレーションっていうの
そう、ね、
がなかなかまだね、うん、システム変わったばっかりで、本物日本のものって入れても、うん、洋物出てきちゃうみたいなトラブルとかも相まって、うん、界隈ではちょっと燃えたりもしてるらしくてですね。
まあ今まで利用してた人はさ、うんうん、結構生活にね、もう取り入れててさ、うん、まあ通勤時とかさ、そういう、うん、いつも聞いてましたみたいな、
はい。
そういう方は結構取り上げられた感あるんじゃないかな。
まあね、あれですから、無料と言ってもね、うん、そのアマゾンのプライム会員、うん、まあご存知の方はね、全然ご存知だと思うんですけれど、うん、そもそも配達をすぐ届けてくれるために優先的に、配送作業しますよサービスから、プラスされて音楽や、この映画で、うん、番組、などが楽しめたり、写真の保存ができるとか、いろんなね、
ああ、
サービスが付随されて、
ね、
年間でおいくらですっていう、うん、一応そのうちのサービスだから無料とはいえあれだよね、お支払いしてるお金の中にそのサービスも含まれている、う
ん、プライム会員の会員費、うん、
はい、
ああ、
まあだから、それぞれで割り振ったら全然お安い、
まあね、
他のね音楽のこの有料サービスに比べたらお安いけれど、うん、お安いよねってことにやっぱりなったのか、だからそっからさらに追加料金を払って、
うん、
このシャッフル機能を開放していただくということになります。まあね、
なんだろうな、やり方がさ、なんかそう制限を設けますみたいなやり方、
うん、
でそれを、
いや違うんですよ、もうだから聴ける曲が無制限になったんですよ、
でも
どんな曲でも聴けるよ。だからね、
聴きたいやつは聴けないんだろ
う、うん、これまでシャッフルでしか聴いていなかった方にとっては、うん、その選択肢は実は分母がね、
うん、
増えてるわけでいいんですけれど、うん、その聴き方が割と主流になっているってことなのかな、音楽が好きの人の中でね、
まあね、初めての出会いがいっぱいありそうだもんね、うん、勝手に流してくれるわけでしょ。
そう、うん、悪いことばかりではないけれど、
悪いことばかじゃないけど、
これが聞きたいっていうのに急にお金がかかるみたいなさ。
そうだね、
まあそもそも、そのシステムの、まあ、不備なのか、もう仕様でしょうがないのか、そのアマゾンで買った音楽、
うん、
ね、データダウンロードされた音楽すらも、うん、そのアルバムの中ではシャッフル再生になっちゃうんだって。無料だと。
そう。
うん、そうなんだって。まあ、それはね、さすがに治るんじゃないかなって感じもちょっとするんだけど。
それはね、ないよね。システム的にね。だってね、うん。うん。なるほど、ね。
はい。そういうのも含めてちょっとどうなんだみたいなお話があってね。それを見たときにですね、先ほどの地図もそうですけれど、何度となく、僕お話ししてることの中で、ああ、やっぱりそうだなと、ちょっと感じたことがありまして、
はい、
デジタルってとても便利なんですけれど、
うん、
重心かけちゃダメだなっていう。
ああ、なるほどね。
はい。
あ、
つまりデジタルと相反するものとしてアナログあるじゃないですか、
うん、
ね、アナログの方に重心を置きながらビビってデジタル触ってると、デジタルの最新の、とっても便利で、世界的にもとってもいいみたいな、
うん、
ものに乗れなくなっていって、
うん、
この遅れてしまうので、
うん、
なんていうのかな、たまに重心をかけることも必要じゃないですか、
うんうん、
ちょっとやってみると、
うん、
例えばなんだ、ペイペイみたいなさ、
う
ん、そういうなんかスマートフォンでね、うん、パッとこのできるサービスみたいなのとかね、うん、もうちょっとなーって、現金主義だしなーって言ってたらさ、
うん、
このレジすごい並んでね
すごい嫌な顔されるようになったね、最近ね、はい、
ですよね、
うん、私現金派だからさ、
あ、
結構なんか、
うん、
そうなんですか、現金っすかみたいな。
まあだから、うん、その両方使えるように、まあちょっと手間ではあるけれど、最初の手間だけであれですよっていう中ですね、ちょっとごめんね、 自分が話し始めた話で、うん、さらにこの枝葉を話してしまうと、うんうんね、お伝えしたいことからずれてしまう危険性を顧みず話すけれど、うん、なんかね、最近あれですよ、はい、防災のための、なんかいざ地震とかあって避難しなきゃいけない時に、すぐ持ち出せる防災グッズみたいなのを、玄関とかね、持ち出しやすいところに置いとくべきですよ。その中にはまあお水とかね、なんだトイレットペーパーとかさ、うん、あとはなんだそのスリッパとかね、あと懐中電灯とかなのかな、うん、ラジオとかね、うん、入れといてくださいよの中に、小銭入れといてくださいってのが増えたそうですよ。
お、
う
ん、お金、
はい、それはなぜかと言いますと、それこそスマートフォンで簡易ピッと電子決済するのが中心になっていて、うんうんうん、もうほとんど小銭を持ち歩かないってなった時に、うん、地震や、その他天災などで
電
気がそう停電してる間、
なるほど、
決済ができないので、うん、現金のみでの取り扱いとなりますってね、うんうん、書いてあったりするんですよ。
あ、
その時はちょっと使えません、
ね、じゃあもう何も買えなくなっちゃったりするから、そりゃ困ると。
そうなんです。だから完全移行しちゃうと大変なんですよ。同じように、うん、オール電化のね、
うんうんうん、
お宅、まあ、羨ましいですよね、
うんうん、
非常に快適だし安全だったりしますよね。
そうね、
うん、ただね、電気止まっちゃったらね、
そういうことか、
はい、
うーん、
カセットコンロは大丈夫なんですよ、現金小銭は大丈夫なんですよ、はい、バッテリー切れても読書灯があったら本が読めるし、未来永劫を大切に扱えば地図が見れるんですよ、地図はなのであれです、両方ね、
両方だね、うん、やっぱりね、
デジタルとアナログ、
そうだね
と思いましたよ。
どっちかにずっと重心があるとね、うん、やっぱり よろしくないね、時代の流れもね、
なんかね、だからついていけなくなるのを避けるために、うん、ちゃんとデジタルのこの最新も、うん、触っておきたいという気持ちと、
うん、
だからといってもうすべてこれ処分していい、例えばさ、それこそ CD なんて今もう出来がないとかね、
あるじゃないですか。
だから何もう全部データにできるから、それに移行したらね、
うん、
だってその某大手通販サイトではさ、
うん、
ねえが採用したサービスがさ他に波及する可能性は大いにあるわけで、
あると思うよ、うんうん、みんな同じようなルールをつけて ね有料だとこうですよみたいなね、はい、まあ普通に快適に使えますみたいなさ、う
ん、でまあね、そのお金払えばいいんだったら、
うん、
まあねそれぐらいいいじゃないかって言ってもね、うんうん、だんだんサブスクのお金ってどうですか、
まあ、あれもこれもなってくると ね
皆さんのこのね、うん、家計簿の中でどういうことになってるんでしょうか。その家計簿もスマートフォンでつけてたらバッテリー切れたらあれいくらってね見れないんですけれど、うん、B6 くらいのすごいちっちゃいの家計簿
昔からあるやつね、
あれに書いてたらいつでも閲覧できるんです
まあそうだけど、
しかもスマートフォンの中のデータじゃないんで、うん、人に見られることがないんですよ、うん、タンスの奥にしまっておけば、
うん、
かやばい時には燃やしてしまえば大丈夫なんですよ、
うん、確かにな、
はい、家計簿燃やすようなお金の使い方はしてはいけないですけれど、ね、
そうね、裏腹なところがやっぱりあるよね、
うんうん、なんかね CD とかね、だからさっきも言ったようにデッキがねもうないので作るのはどうなのかなっていう話をね、ミュージシャンが 4,5 人集まってちょっと長時間ご飯食べたりすると、どこからともなく上がってきたりするんですよ、
うん、
ね、でもやはり僕はその周りのミュージシャンにもね、それこそこのロクラジオ聞いてらっしゃる皆さんにも、
うん、
どこかその自分で自分のものを、
うん、
自分で聴ける
うんうん、
音楽で言うとね、
うん、
環境ってのはやはり残しておいた方がいいんじゃないかなと思って、だからCD にします、今やってるやつもね、それ工程がすごい手間となるんですが、
うん、
やります、やっぱり、
やっぱりね、
はい、それはね必要です、この自由を守る、いくらかお金を払えば、だってこれもう ね、それ便利だし、その CD なんかかさばるし、
うん、
違うんですよ、その今その瞬間に聴ける曲はまあ聖徳太子でもない限り一曲じゃないですか、
うん、
一曲あればいいんです、とりあえず、
うん、
ね、いやでもこの何万曲あったら延々には聴けないじゃないですか寝るし仕事など、
う
ん、学校などね、あるし。
そうね。
いやー、これね。しかも、ネットフリックス、また名前出しちゃった。
普通に言ってますけど。
また、某、
うん、
ね。
もういいよ、遅いよ。なんで今から某なんで。
はい、
うん。
某動画配信サブスクリプションサービス、大手、
はい。
もうさ、ちょいちょい値段上がって、るじゃないですか。
あれ上がってんだよね。私もそうなんだよ。あれって思う時あんだよね、はい。
ですよね。
気づかないうちにね、しれっと上がってんのよ。
ですよね。これね。で、大体ね、一本映画見る、映画館で映画を見るのと、今僕は同じぐらいお支払いしているのかな。
うん、うん
うん。待てよ、と。
うん。
一本しっかり映画を映画館で見れるって、うん、あれそっちもいいな、と。ね。
まあね。
ちゃんとね。なんかバタバタしながら、はいはい、まあちょっと空いてるし見るかみたいな感じじゃなくて、あ、この映画を見ようと思って映画館に行って、うん、いい音響と大きな画面でポップコーンなども用意して、この2時間はこの時間と設定して見る映画でさ、
うん、
記憶に残るしさ、いいよね。あれみたいなことがやはり起きてしまう、
うん、
これね、
まあ、だからどっちもいいんだよと、
うんうん、どっちもいい
けど、ね、精神でいたらいいんだよね。
だからどっちにも重心をかけないで生きるのがもしかしたら、今このデジタルにどんどん移行している中ね、うん、生き方生活の仕方としてはいいのかな、うん、まあね、特にこれは世代にもよると思うんで、うんうん、生まれた時からねスマートフォンをこのスワイプしている世代とかもね、
うん、
もう今小学生くらいになってるでしょう、
うん、
ね、となるとね、どうですか。
まあね、
そういう方にとってはね、
我々との感覚とは
また違うだろうからね、ま
あ、だいぶ違うんじゃないかな、うん、
まあそれはそれぞれの世代や生活環境によっても違うし、
うん、
ね、サブクに対してなんかね、うん、物申したりデジタルに対して物申したところでっていう思いもありますが、
うん、
まあそれも実際ね、いろんなところで僕も享受しているので、
うん
うん、あれなんですけれど、まあだから両方かなと、うん、なんか思うわけですよ。
なるほどね。
音楽だとね、だって制作するのにね、コンピューター使えるようになったっていうのはね、我々にとってはとってもありがたいことですし、
うん、かなりデジタル使うもんね。
そうですよね。
はい、
うん、でまあ実際ね、あれですよ、ライブとかであってもね、
うん、
電気使って音を増幅したりね、
うん、まあ電気という意味ではね、
うん、
私は電気がないとね、楽器する音で出せませんから。
いやでも違うんですよ山田さん、
うん、
実は6センチ、
うん、
なんとか、
うん、
原っぱで、
うん、
アップライトピアノさえ持っていけばこれなんとかできるんですよ。
もう頑張ってリアカーでね運んで、はい、
サポートのね、ベースのカツオさんにはちょっとアコベか、
うん、
ウッドベースかなんか弾いてもらえば、
うんうん、
ね、これもう大丈夫なんです。
なんとかなるか、
はい。
はい。
だからそのね、最後の最後にアナログにも戻れるようにしておくって大事だよね。うん、
なるほどね。
それがあれです。重心を完全にデジタルにかけない。みたいなね。
うん、そうね、
うん。まあ皆さんのね、その身の回りとかね、お仕事の中でももうこれ切っても切れないことも多いだろうから、
うん、そうなんだろうな、
そんなこと言ってるねえ、うちはまだダメだよみたいに、ね、思われてるかもしれないですけど、う
ん、ペーパーレスなんつってね、
そう、
うん、
そうですよ、
うん、
SDGs じゃないですよ、うん、みたいなね、うん、こともあるんで、
はい、
まあそこ本当にバランスだと思います、
うん、
はい、なんか最後トーンダウンしちゃいますけれどうん、ただ、はい、そうね、いろいろバランスを取りながら、
ね、はい、
そのバランスの中にアナログの選択肢もまたあるよと、なんかそんなお話を随分長々と、はい、
してますけれども、はい、 私はアナログなライブをやりますよ。
お、いいじゃないですかと言っていいかどうかわかんない。そうだよね。
そうそうそう。
生ピアノの。
もう近づいてきちゃったよ。はい、11月の11日金曜日、
うん、
吉祥寺のマンダラにてそこにピアノがあるのなら、
はい、
2022秋。
うん、もう一週間切ったんじゃないですか、もしかして。
もうすぐなのよ。
ね。
は
あ、4組出演して、
はい、うん、
皆さんボーカリストで、
はい、
で、まあ僕も出させてもらうんですけれど、
はい、
で、それぞれの楽曲や、
うん、
コラボレーションの曲などを、ね、山田さんがすべてこのピアノで、
そうです。
立ち向かう、
はい、生ピアノでね、一本で。うん、なんとかねやらせていただこうという、うん、
でそれぞれピアノの曲もあれば、うん、そもそもピアノの曲ではなかったものをピアノアレンジしたものであったりとか、うん、まあいろいろ
いろいろです
なんですよね。
そうです。
いや大変だと思いますよ。だってね、うん、リハーサルもあるんで、
はい、
そこまでに山田さんはこのね仕上げていかなきゃいけないわけでしょ。とりあえず
アレンジ仕上げないといけないですね、はい、
どうなんですか、終わりました。
まあなんとなくね、
はい、
でただねじゃあこの曲やろうかなって言って、うん、そのコード譜をね目の前に置くじゃないですか。これイントロなどうやって弾いてたかしらっていうのがもう他の曲で、はい、何メモリを使われちゃってるのか、
はい、
うん、容量使われちゃってて、
はい、
思い出すのにちょっと時間かかるんだよね。
違うんですよ、
うん、
山田さん。
何ですか。
僕もそういう言い方しちゃってるところあるんですけれど脳みそにメモリーなんて入っていないんですよ。デジタルに侵されてますよ。
そうですね、
脳みそは無限ですよ、は
い、あ、無限でございますね。
人は無限、
はい、
いや実際は無限じゃないんですけれ ど、ただ思いは無限ですよ、
う
ん、
そうですよね、まあ、だから
メモリ
ー思いを、ね、
じゃない。そうです、
そうですね。だからまあ思いをね、
うん、
はい、フレーズにして、
はい
はい、やろうかなと、やっていこうかなという
。そしたら無限です。
無限でございますね、はい、まあいろんなキャラクターの曲も揃いましてですね、うん、楽しんでいただけると思いますよ。うん、バリエーション豊かにね。
ねえ。
うん、歌って弾いていこうかなという。
普段のライブとはこれかなり違ったね。
違います。
ずっとこの歌が繰り広げられつつ、このピアノ、生ピアノで楽しんでいただく。
うん、はい。
ね、そんなライブとなっておりまして、
そうなんです。
さらにはこの山田さんの復帰第2戦、うん、なかなかハードルが上がったこの険しい復帰第2戦ということで、
かなり高いハードルになっちゃったな、
はい、お越しいただく方ぜひご期待いただければと思いますよ、うん、
期待ください。
コラボレーションなども豊富に、
ね、そうなの、
用意されていて
楽しみだ ね、それやっぱりね、はい、実力のあるねボーカリストたちがねバッと集まるわけですから、
はい、
それはもったいないよ、
はい、
もうコラボレーションしまくっていただきたいよ、
ね、
と思いまして、
しまくる感じになっておりますので、
しまくる感じですね、
はい、まだね、うん、お席ちょっとだけ残っておりますので、ぜひね、じゃあ行ってみようかなと、
うん、
11月11日はちょっと行ってみようかなと思われる方は、はい、ぜひ詳細をホームページの方でご覧いただければと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
君は最近愚痴を話すことが減った。別に聞きたいわけでもないんだけれど、笑うとこ見てないと体調がすくれなくなるんだ。そう僕の都合。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はい、そうさっきね世代の違いっていう話少し出たと思うんですけれども、
あ、デジタルアナログだね、
自分の母の味、例えば
お母さん
の味、
お袋の味ってやつ、
ねね、皆さんあると思うんですよね、
うん、
で私は例えばおかずのこれとか味噌汁だったりとかさ、いろいろありますでしょ。
ねうちはねちなみに照り焼きチキン、
照り焼きチキンがね、うん、母の味。
母はね小さい頃ね、仕事をしてて忙しかったんでパッと作れるものっていうことでね、うん、よく作ってくれた照り焼きチキンがね、はい、思い出されます。
そういった照り焼きチキンや、まあ、私の思うね、うん、母の味っていうのは、うん、 まあ、普通にガス台で火を通して料理するものなんですよ、
うんはいうんうん、
で、ね、この間ねどうなんかのウェブでね見たんですよ、うん、私のお袋の味を教えてもらったから再現しますって言って、うん、でそうしたら、うん、その再現する工程がですね、うんまあ、お野菜切ってお肉を巻いて、うん、電子レンジに入れて何分って書いてあのそういう、まあ、お話だったんですよ。はあ、ね、そうかと思って。
簡単に火が通せるからね、はあ、電子レンジ
で、ね、全然電子レンジで調理するってね全然私否定しないし全然いいと思うしいいんだけど、あそうかと、そのお袋の味が
工程にね
工程に電子レンジ入るんだと思って、あこれは驚き、これは世代の違いがありますねと思いましたね。
それはねあれです、もうデジタルアナログとか以前に、うんはい、やはりかなり世代的な
世代そうそうそうそうそう、これなんか、うん、あーってなんかねちょっとねあーって思ったんですよね。
あなるほどね、そうか、お袋の味ね。ちなみに山田さんのお袋の味って何なんですかね。
私は母の作る入り豆腐ですね。
入り豆腐、
あでも他にもありますよ、コロッケとかもあるし、うちの母ね料理好きでね、
あいいじゃないですか、
うん、作っていろいろ作ってたから、あのお袋の味はたくさんあります。
なるほどね、うん、いやそうか、まあねもちろんね、うん、そういう意味で言えばお袋の味は、どこそこの、うん、あの出来合いの温めるだけのハンバーグですってあったとしても、うん
はい、
なんていうのかな、それどうなのと言えるような時代ではもうなくなっているのかもしれないですよね、
うんうん、そうだね、それもそうだよね、
うん、だからこそねなんかね、だから照り焼きチキンって案外簡単にできるんだなっていうのが大人になって分かってからもね、うん、なんかねその母親への感謝とともにね、うん、なんかその照り焼きチキンがなんて愛おしいと言いますか、
なるほど、ね、
なんかそういう思いはなんかね僕にも残ってまして、ね、そんなのまた皆さんね、お話ありましたらぜひメールなどにもお寄せいただければと思います、はいはい、まあライブも近いということでぜひそこでお会いできることを楽しみにしつつ、どんどん秋深まってまいりまして、ね、体調など崩されないよう日々健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。